この安息日、懐かしい、そして愛する神戸の皆様にお会いできることを楽しみに参りました。安息日学校の時間でも報告をさせていただきましたけれども、今首都圏で東京13、横浜13という大都市伝道プロジェクトが行われていますけれども、その大元である世界総会は、ニューヨークで、ニューヨーク13という大都市伝道を行っています。で、そのプロジェクトの一環で、ニューヨークで国際宣教学校というのが開催されまして、私もですね、最後の1週間だけ、参加させていただきました。世界総会総理のテッド・ウィルソン先生も、同じ宿だったんですけれども、ある朝ですね、出かけるときに偶然ホテルのロビーで一緒になりました。で、私はいつもバスでこう行き来をしていたわけですけれども、さすが世界総会の総理ですね、総理専用車っていうのがあって、お迎えにこう来ていたんです。で、私はこれいいチャンスだなと思って、日本の伝道のことを、片言ですけど、いまだにお話をしました。で、その流れでですね、ウィルソン先生が、じゃあ一緒に行こうって言ってくださって、2人でですね、車に乗って移動したんですね。で、私は東京13の伝道用のポケットティッシュと777の祈りのしおりを持ってましたので、先生にそれ持ってもらってですね、これ日本の皆さんに写真で示しますからとか言って、写真を撮りました。そしてその2日後、国際宣教学校の最後の閉会式の時なんですね、ウィルソン総理の献身会のメッセージの一番最後のところで、総理がですね、ポケットからそのティッシュとしおりをこう差し出しまして、皆さん、東京13のために祈ってください、皆さん、日本の救いのために祈りましょうって言って、熱いアピールをしてくださったんですね。もう本当に嬉しかったです。そしてその後、それを受けて、そこに300名ぐらいの世界中からの伝道者が集まっていましたけれども、最後ですね、輪になって手をつないで、日本のために、そして世界の伝道のためにみんなで祈りました。2011年の東日本大震災で、Pray for Japan、 日本のために祈ろうという言葉が世界中を駆け巡りましたけれども、本当に日本は今世界の中でも最も祈られている国の一つだと思います。その日本に住んでいる私たち、そしてその中でも人々の救いのために取りなすという大切な使命が与えられている私たちクリスチャン、アドベンチストは、もっともっと真剣に心を注ぎ出して祈るべき時が来ている、そのように思います。今、御言葉をくださいと賛美をしていただきましたけれども、神様が今日私たちに与えてくださった御言葉を開きたいと思います。一言お祈りをさせてください。愛する神様、聖霊様のご臨在によって、今私たちが開こうとしている御言葉を照らしてくださり、あなたの御心を教えてください。そしてあなたの御心を行うことが、私たちの人生にとっての最高の喜びとなるように、私たちを作り変えてくださり、そしてあなたの御心を行う力を今、聖霊によって増し加えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。先ほど聖書朗読していただきました、イザヤ書6章をお開きいただきたいと思います。イザヤ書6章の一番最後の節ですね、6章の13節をお読みいたします。その中に10分の1の残るものがあっても、これもまた焼き滅ぼされる。テレビンの木、またはカシの木が切り倒されるとき、その切り株が残るように、聖なる種族はその切り株である。切り株、レムナントというのは聖なる末を意味する言葉なんですね。人々が堕落して神様に背を向けて、その結果としてその国々や人々は神様の裁きを受けるようになります。でも神様は滅びゆくそのような国の中にも、人々の救いの働きのために 神様に忠実な少数の人々を残されるんですね。それが残りの民、あるいは切り株と呼ばれます。調べてみますと、旧約聖書には切り株という言葉が、なんと540回も出てくるんですね。各時代を通して神様はこの切り株である残りの民を用いて歴史を導いてこられました。ノアの洪水の時にはノアとその家族を残されました。またアブラハムを呼び出してカナンに定着させて先民イスラエルの祖先とされました。ソドムとゴモラを硫黄の火で焼かれた時、ロトの家族を残された事件もそうです。バビロン捕囚の出来事もそうですし、エリアもまたそうでした。彼は自分を殺そうとするアハブ王とイゼベルから逃れてホレブの山で神様に出会います。エリアは自分一人しか残らなかったと思い込んでいましたけれども、実は神様はイスラエルの中にバールに膝をかがめず純粋な信仰を貫き通した者たち7000人を残しておられたんですね。これらの聖書の言葉を通してイスラエルが神に裁かれ国を失うほどの絶望的な状況の中に置かれても神の民には大きな希望があるんだということ、そして使命が与えられているんだということを知ることができます。私たちがこの終わりの時代に生かされているということは、私たちがこの時代にとって必要なものであり、神様が用いるために残しておかれた切り株であるということなんですね。新約聖書を見ますと、初代教会はわずか120人からスタートしました。私たち教科の中でも学びましたけれども、紀元1世紀におけるローマ帝国の人口はおよそ6000万人から7000万人だったと言われています。つまりローマ帝国内においては約60万人に1人がクリスチャンだったという比率になるわけですね。全世界に福音を述べ伝えるなどと考えることもできないような、想像すらできないような数字です。でも彼らは神様の聖なる切り株だったんです。ジョン・ウェスレーは言いました。神様しか知らず、神様しか恐れず、罪しか恥ずかしがらず、イエス・キリストと十字架しか知らない100人さえいれば全世界を揺り動かすことができる。まさに 0.0002% のクリスチャンですね。でもこの少数のほんの一握りの彼らが世界を、歴史を変えていきました。あのソドムとゴモラが裁かれるとき、アブラハムは神様に訴えましたよね。神様、もしかしたらその町の中に50人の正しい者がいるかもしれません。その中にいる50人の正しい者たちのためにその町をお許しにならないんですか。神様はもし50人の正しい者をその町の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そうと主は言われました。じゃあ45人だったら、40人、30人、20人、そして最後に10人の正しい者がいればどうなさるのか質問したときに、神様はその10人の正しい者のために滅ぼさないと答えられたんですよね。正しい者がたった10人いたら、間違いなくソドムとゴモラは滅ぼされなかったんです。今日本には120人どころではない、100万人を超すクリスチャン、1万5千人のアドベンチストがいます。日本のクリスチャンが少ないといっても、初代教会に比べたらおびただしい数が与えられているわけです。しかも日本という国は自由に伝道ができる希望のある国なんですよね。日本は伝道が難しい国なのではなくて、日本は伝道ができない国なのではなくて、伝道をしない 国なんですね。ミッションスピリットを失ってしまった国なのかもしれません。先ほどのイザヤの6章13節をもう一度開いていただきたいと思います。私たちが残りの民として主によって与えられている切り株としての3つの使命をこの中から確認していきたいと思うんですね。まず第一に13節の1行目にあります。切り株は神様に捧げられた10分の1献金のような存在だというわけです。私たち11を神様にお返ししますけれども、私たちの収入の10分の1は私たちのものではなくて神様のもの、神様の所有物なんです。それと同様に切り株である残された者たちも神様の所有物になったということなんです。もはや自分のものでもなく家族のものでもありません。切り株はキリストを証しするために神様に捧げられた神様の所有物なんですね。もともと証しする人とか証人という言葉はギリシャ語では殉教者という言葉と同じ意味を持っています。キリストの証し人は殉教者だというわけなんですね。たとえ実際に殉教しなかったとしても殉教者として生きる覚悟が求められているということなんです。何もしないまま日本の教会が成長していく、クリスチャンが増加していくということを私たちは期待してはならないと思います。日本のクリスチャンは皆切り株として神様に捧げられた存在である、私たちはそのような存在であるということをもう一度深く考える必要があります。第2番目に切り株は木の根元の役割を果たす存在です。木の根っこっていうのは決して目立たないけれども深く根を張ってその木全体を支えて養分をその木の枝に送ります。そして美しい花、美しい実を実らせるんですね。つまり自分を犠牲にして他者を生かすのが根っこ、切り株なんです。先日、天沼教会、東京衛生病院のある、教会ですけれども、天沼教会の周りを9人の大学生たちと一緒にヒズハンズをして回りました。訪問伝道をするのは初めてだっていう大学生たちが、大部分だったんですね。で、彼らは本当に初めはもうドキドキ、ビクビクしていましたけれども、その彼らが訪問から帰ってきた後本当に生き生きとした表情に変えられていたことが印象的でした。で、私は、その中の大学1年生の女の子とペアになって回ったんですけれども、その中である70代の女性の方と出会いました。で、この方は話を聞いていくと若い頃東京衛生病院で出産をされた方だったんですね。で、その病院の出産を通して、教会や病院に大変、いい印象を持たれたんです。その時の礼拝にも参加されたそうです。聖書にも興味がありました。でも退院後聖書を学ぶきっかけがなくて、そしてかといって一人で礼拝に行く勇気もなくて、そのまま50年が過ぎ去ったんですね。でも最近家を訪問してくれた人から聖書を学ぶ機会が与えられて、本当に今、聖書を一生懸命勉強しています、聖書を勉強するのが楽しいんです、喜んでおられました。50年ぶりに彼女を訪問した人は物見の塔エホバの証人の人だったんですね。せっかく病院で素晴らしい福音の種がまかれたのに、その後50年間誰もそれを刈り取ろうとしなかったんです。そのうちに異端が入り込んでしまってその人の魂を奪い取ろうとしている。本当に悔しかったですね。私たちは永遠の命につながる根っこを広げて、そして魂の救いという多くの実を結ぶために命が与えられていることを覚えたいと思います。 黙示録の3章1節、サルデスの教会に向けて主はこう語られました。私はあなたの技を知っている。すなわちあなたは生きているというのは名だけで、実は死んでいる。目を覚ましていて死にかけている残りの者たちを力づけなさい。伝道しない教会、伝道しないクリスチャン、証しをしないクリスチャンはすでに死んでいると主は言われるんですね。特に終わりの時代におけるクリスチャンの歩みは、私たちの歩みはこの伝道ということと切り離すことのできないものであるということなんです。終わりの時代はとても重要です。例えば多くのスポーツは前半戦と後半戦があります。で、勝敗の分かれ道っていうのは、前半がどうだ後半がどうだっていうことより最後の5分間にかかっていることが多いような気がします。伝道も最後の5分こそはかけがえのない時間であり、そして同時にかけがえのないチャンスとなるんですね。特にこの人類歴史の最後の時間は終わりの時の顕著な印が現れてくる、そういう時でもあります。特に今宗教的な混乱、宗教的な混乱に対する霊的な分別力が必要だなと感じます。何が本物であり何が偽物であるか見分けていく霊的な力ですね。教会の中にも異端が入り込んできます。簡単には本物と偽物を区別することができない、見分けることのできないような時代がやってくるんですね。教会が霊的に弱くなればなるほどそのような偽物が力を振るようになってきます。セブンスデーの教会の中にも分派的な活動がもういつの時代にも起こっています。一見魅力的に見えるのかもしれませんけれども、多くの人たちが異端的な教えに飲み込まれていくんです。でもその原因の一端は日本のアドベンチストが伝道をしなくなったことにあると私は思います。アドベンチストが伝道をしなくなり、多くの神の民が異端に引き寄せられていくのをただ手をこまねいて見ている。歴史の終わりは私たちクリスチャンが証しをする、伝道をするということと密接な関係があることを忘れてはなりません。最初にお話ししたニューヨークで行われた国際宣教学校に参加した1週間の中でこういう言葉を聞きました。自分の国は世界でも最も伝道が難しい国なんだ。どこかで聞いたようなセリフをですね、私は2人の伝道者から聞きました。イギリスとオーストラリアの牧師だったと思いますけれども、いやどこでも同じことを言ってるなと思いました。で、彼らのセリフを聞きながら、ああ自分ももうこういうことを言うのはやめようと思ったんですね。私たちは伝道不信の理由を探します。分析することは必要なことです。でも時にそれが私たちが伝道しない、出ていかない、そういう言い訳になることだってあり得ると思うんですね。マタイによる福音書の28章をお開きいただけますでしょうか。ここに主の私たちに対する大宣教命令が書かれています。マタイによる福音書28章の一番最後の部分ですね。28章の16節からお読みします。さて11人の弟子たちはガリラヤに行って、イエスが彼らに行くように命じられた山に登った。そしてイエスに会って拝した。しかし疑う者もいた。イエスは彼らに近づいてきて言われた。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。それゆえにあなた方は行ってすべての国民を弟子として父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまでいつも あなた方と共にいるのである。主の命令がここにあります。で、興味深いのはですね、17節の一番最後のところ、しかし疑う者もいたと。主が実際によみがえられて会って御言葉を聞いても疑う者もいたっていうんですね。ニューヨーク13がスタートした時、一番疑ったのは牧師たちだったと聞きました。そんなことやっても無駄だ、ニューヨークの伝道は難しいんだ、牧師たちがつぶやいたっていうんですね。でも世界総会のリーダーたちが何度もニューヨークに足を運んで牧師たちと話し合い、共に祈る、そういう時を重ねていきました。そしてその結果として一人また一人とこの大都市伝道に身を捧げる決意をした牧師たちが生まれてきたというんですね。安息日学校で報告させていただきましたけれども、今ニューヨークで起こっている奇跡的な救霊、この奇跡的な救霊はこうして始まっていったわけなんです。で、思うとですね、今東京で行っている東京13も同じだったなと思うんですね。昨年の6月に初めて支部の役員と教団の役員と、そして東京横浜地区の牧師たちが集まって、この大都会の伝道についてディスカッションをしました。その時疑う牧師たちがたくさんいたなと正直私は思いました。でも1年間ですね、こうして取り組んできて何かが今確実に動き出そうとしているのを感じています。まあ、正直あと半年あればなと思うこともありますけれども、でもこれは主の命令ですから必ずですね、素晴らしい御業を成してくださることを信じています。で、最初はですね、また世界総会のプロジェクトだ、上からの企画だ、こういうプロジェクトはもう下から上がってくるものじゃないとうまくいかないんだっていう、まあ、こういう言葉をですね、耳にタコができるぐらい聞かされてきました。でもこの大宣教命令、今皆さん読んだところ、これですね、上からとか下からとかそういう議論をする以前にキリストの命令なんですよね。彼らはいや、これは自分たちが考えた企画じゃないからやらないとは言わなかった、この命令は確かに主の命令なんだ、でも自分たちにはそれを成し遂げる力がない、だから心を一つにして祈ろう、これが彼らの出発点だったんです。これがあったから彼らは心を一つにすることができたんですね。人間という動物は言い訳が得意な動物ですけれども、私たちはもう言い訳はやめようと思います。ただこの主の大宣教命令をこの日本において成し遂げることができるように祈り行動したいと思うんですね。特に聖書の中の主の約束には必ず、主の命令には必ず主の約束が伴っているということを確認したいと思うんです。実はこの今読んだ大宣教命令も同じなんですよね。20節の一番最後、何と書いてあったでしょうか。世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主の命令はこの主の約束の言葉で終わっています。この約束がある限り、私たちは福音を述べ伝えるために出ていくことを恐れる必要はないんですね。そして切り株の使命、最後第3番目は、切り株は聖なる種、種子ですね、聖なる末という意味があります。農夫はその年がいくら凶作であっても、食料がいくら乏しくなっても、命綱である種は必ず残しておきます。それはその種で新しい農作物を得るためです。神様がそれぞれの時代に切り株、その聖なる種を残されたのは、その者たちを通して新しい歴史を始めるためなんですね。このイザヤの6章の13節、英語のある聖書では神の民にとっての新しい始まりと訳されていました。そのために切り株はこの世に対する見張りの使命を果たさなければならないと聖書は 教えているんですね。戦争の勝敗、勝ち負けは見張りの働きで左右されると言われています。クリスチャンも同じです。私たちは神によって召された霊的な見張り人であるということを忘れてはなりません。これが切り株の使命です。で、この見張りの命令を下したのは神様なんですね。神様は人間を滅亡に追いやろうとするサタンとの霊的な戦争に私たちを見張り人として立てておられます。見張り人は決して警戒を解いてはならないんです。十人の乙女たちのように居眠りは厳禁なんですね。この見張り人の働きに人々の命がかかっているからなんです。だから見張り人はこの責任を負い裁きを受ける立場にもあるんです。あのマッカーサーはこう言いました。作戦に失敗した指揮官は許せるが、警戒に失敗した指揮官は許されない。ああ、まさにそうかなと思います。見張り人の使命がいかに重要かということなんです。教会は山の上に置かれた灯火であり、クリスチャンはこの世の切り株、見張り人です。教会はこの国、この地域の人々の魂の救いのために存在しています。ノアの箱舟はノアの8人の家族のためだけにあったのではなくて、その世代を含めた未来の人々のために作られました。黙示録の7章、今度開いていただきたいと思います。ヨハネの黙示録ですね、聖書の新約聖書の一番最後、黙示録の7章の1節から3節、ここには切り株である私たちの使命がまた別の表現で書かれています。7章の1節から3節、この後私は4人の御使いが地の四隅に立っているのを見た。彼らは地の四方の風を引き止めて、地にも海にもすべての木にも吹きつけないようにしていた。またもう一人の御使いが生ける神の印を持って日の出る方から昇ってくるのを見た。彼は地と海とを損なう権威を授かっている4人の御使いに向かって大声で叫んでいった。私たちの神のしもべらの額に私たちが印を押してしまうまでは地と海と木とを損なってはならない。黙示録のこの箇所を見ると、神様ご自身がこの世界を今保っておられる、神様ご自身がこの世界をその手に握っておられるということが分かります。神様はなぜこの罪の世界を守っておられるんでしょうか。早く見捨ててしまった方がいいほどの罪汚れた世界です。なぜ神様は災害の風がこの世界を飲み込んでしまうことをとどめておられるんでしょうか。ここに神様の人類に対する深い愛があります。2節に日の出る方から昇ってくるもう一人の御使い、この御使いについて書かれていますけれども、これは実際の天使というよりも人々を救いに導く働きをする残りの民の使命について言っている箇所でもあるんですね。主は言われるんです。私がこの災害の風をとどめているから、あなたは今のうちに三天使のメッセージを伝えなさい。私が今この災害の風をとどめるから、あなたはキリストがあなたを愛されたようにあなたの周りの人々を愛しなさい。キリストがあなたに仕えられたようにあなたはあなたの愛するあなたの周りの人々に仕えなさい。私が今この風をとどめている間にあなたはこの大宣教命令を行いなさい。時はない、主は言われます。今まさにそのような時代なんですね。神様は真っ暗な終わりの時代においてもこの残りの民を持っておられます。それは何の価値も何の希望も感じられないと思うような切り株かもしれません。でもその切り株が生きている限り、根をしっかりと伸ばしている限り、 主はその切り株を通して多くの人々の霊的な命をよみがえらせるリバイバルを起こしてくださる。そしてイエス・キリストの再臨のために多くの人々を備えさせる働きを成し遂げてくださいます。私たちは老いも若きも大きいものも小さなものも皆神様によって選ばれて召されて今ここに座っているんです。その神の聖なる切り株でありたいと思います。神様の祝福がこの神戸有野台教会そして病院の上にそして今ここにおられる皆様方の上に皆様方のご家族のお一人お一人の上にそしてこの地域に住んでおられる全ての方々の上に神様の豊かな祝福がありますように心からお祈りさせていただきます。